ジョブネタワンタイムトーク。皆さんこんばんは。コミュニケーションプロコーチの笹崎久美子です。この番組は私の友人知人お仕事先の方に1回限りのワンタイムスポンサーになっていただいて、さりげなくお仕事内容を PR しつつ、ついでに日頃のエピソードや思い出、人生観、何でもいいのでお話ししてもらう30分のトーク番組です。はい、本日のワンタイムスポンサーは、
はい、ブレイントレイン東北、川村幸恵です。
ありがとうございます。ということで、本日のジョブネタワンタイムトークはブレイントレイン東北の提供でお送りいたします。改めまして、皆さんこんばんは。
こんばんは。
はい、ジョブネタワンタイムトークということですが、今週はですね、2週目の登場ということで、川村幸恵さん、ブレイントレイン東北代表の川村幸恵さんにお越し願いました。本日も放送は仙台市太白区長町3丁目の FM 太白のスタジオから、なんと生放送でお届けしております。よろしくお願いいたします。
はい、ドキドキしております。
ドキドキですね。
はい、
先週からの続きということなんですが、今回改めて初めて聞く方のために、簡単にお仕事内容をおっしゃっていただいていいですか。
はい、盛岡と仙台で実践心理学、すぐ使える心理学、はい、NLP、はい、この講座と、あと催眠療法、
はい、
このセラピストの育成講座なんかをしております。
なるほど。はい、はい、私ね、今日ね2回目ということで、川村さんにね、ぜひ今日は聞きたいことがあったんですけれども。
何でしょう。
ですね、ちょっとなんかすごい言いづらいんですけれども、ホームページね、この前拝見したんだけど、しょっちゅう拝見してるんですけども、見たらね、ヒプノセラピーでいいんでしたっけ。
はい、
はい、ちょっと聞き慣れない言葉なんだけど、催眠って書いてあって、
はい、
ヒップってなんかこうヒップみたいな言葉だし、これは一体何だろうってずっとこう思ってたんですけれども、催眠療法ってなんかこう催眠術みたいな、そんな感じ。
催眠術ではないんですが。
術ではない、
はい、催眠療法です。
療法、
はい、
寝るんですか。
寝てません。
寝ないの、
はい、
寝ないの。ちょっと聞きたいんですけど。
聞きたいよね。
そうそうそうそう、軽く軽く、ね、重くでもいいけど。
じゃあ逆に笹崎さんに質問していいですか。
何
催眠って聞いたらどんなイメージをお持ちですか。
なんかね、私ね、今から40年ぐらい前のね、なんかバラエティ番組みたいなのがあって、で、漫画家の手塚治虫がね、催眠術をかけられるっていうのをたまたま見ていて、でパンって目覚ましたら、あなたはこうするっていうことを、その思った通りに動くっていうことが、なんか今思うとやらせっぽい気もするんだけれども、その手塚治虫のイメージがすごくあるんですよね。手塚治虫だと思うんですけれども、
ね、
そうだから、これあなたはだんだん眠くなるとかよくほらコミックとかでもあるじゃないですか。なんかね、そのイメージが、いいのか当たってるのもないか分かんないんだけども、ちょっとこう怪しい感じ、
かなりね。
そう、
実は私もそう思ってました。勉強する前までは怪しい、何これって。
あ、じゃあなんで勉強しようと思ったの、
ね。実際自分が体験して、これが催眠療法だよ、ヒプノセラピーだよって言った時に、って感じだった。
聞きたい聞きたい。具体的には、
ね、誤解が多いんです。秘密を言わされるとかね、
そう
鳥になるとかね、
なんかマインドコントロールとかさ。
あ、そうだよね。でも意識がなくなるわけではないんです。
あ、そうなのね。
意識はあるんです。
へ
ー、だから周りのね、音も聞こえるし、
じゃあ自分がね、その催眠療法を受けてるっていう自覚はないの。
あるの。
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 どの辺で。
頭の中で。
頭の中で。
今ここにいる自分と、過去のことをこう年齢対抗してった時の自分が同時に感じられるんです。
それは何、トレーニング次第でっていうか、誰でも。
そうですね、皆さん日常の生活で催眠に入ってるんです。実は
ちょっと今絶句しちゃった2秒ぐらい
ですよね。
ですよね。ですよ、本当に。
本を読んでいたり、夢中になって本を読んでたり、あと映画を見ていたり、スポーツに夢中になっていたりとか、あれ実はもう催眠に入ってる状態なんです。
じゃあさ、ちょっと整理していいですか。催眠ってどういう状態なの。
催眠っていうのは意識もあるし、うんうん、今ここと起こってるのも分かるんだけれども、はい、自分のこうイメージの世界
イメージ、
はい、
えアイアム催眠ノー催眠っていうのは分かるもんなんですか分かる今の
ほとんど催眠に入ってる人は入ってる自覚がないので、はい、私は催眠に入ってなかったって言いますね、
うん、
多くの人は
あそうなんだ、
はい、
でもその催眠っていう何かの状態心理状態体の状態なんですか、
ね、寝るわけでもなく起きるわけでもなくこ うつろうつろした状態
寝る寸前みたいな
そうそうそうお父さんが家に帰ってきて、はい、リモコン片手にソファでガーッと寝てるような感じで、
はい、あしょっちゅう私あるかもなって
ピッと消すと見てたしとか、うん、その状態がまさしく催眠状態
へー聞こえてるんだけど、うん、っていう状態なん
ですそうですそうですあとなんか信号待ちをねしていて、はい、車で、うんうん、隣の車がこうブーッと出たらついでに出ちゃった、はい、でも信号がまだ赤だったとか、うん、あれももう催眠状態
無意識だよね
そうですそうです、うんうん
考え事してたりとかもそう
そうです、そうです
うーんじゃあこう意識が落ちるっていうわけじゃなくて、うんうん、なんかのきっかけで、うんま、そういうふうにこう入っていくような働きかけで、うん、そのなんていうのかなうーんとなんだっけこのほら
何これ手を動かしてます
よ車のミッションミッションの中間のことなんていうんだっけ忘れちゃった
ギア
の
そうです
ニュートラル
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 はいはい、はいうんうん、そうですねニュートラルな状態、う
んはい、
もう催眠に入っていても嘘つくこともできるし、はい、逆に
あそうなんだ、うんうん、それがねじゃそんな風な状態になった時に、うん、人はどういう変化が起きるんですか
そうですね、うん、あの暗示を受けやすくなります
暗示なんかまたちょっと怪しい方向になるんだけど
自分にとっていい状態の暗示ですよ
あそうかそうか、うんうんうん例えば自分でこう思うわけですか
そうですそうです自分がね、うん、そこに入っていって、うん、そこを感じる、う
ん、感じる
私たちの脳は、うんうん、体験したことが、うん、あの事実なのかイメージなのか関係がなく同じように体の反応が起こっちゃう
へえ、反応が起こるっていうのは、うん、悲しく感じたり、
う
ん、とかそんな感じ
嬉しく感じたり
へえ、そうなんだ
あとレモンを、うん、今ねちょっと想像してもらっていいですか
レモンですかレモン
半分に切ってギューッ、うんって絞って、うんうん、ちょっと飲んでみてください
やめて私酸っぱいの苦手なんですよ、はい、
ここに実際レモンあるわけじゃないですよね
あ本当だ、
うん、でも、うん、イメージした通りに体の反応が起こる
うん、唾が出そう、
はいまあ、催眠に入っても全くそんな感じです、うん、
へえ、うん、じゃあ一旦その催眠に入った状態で、うん、そのセラピストの方っていうのは、うん、どんな感じのこう働きかけをするんですか
そうですね、うん、あのテーマを持ってそのセッションするんですけれども、はい何についてそのゴールが何なのか最初にお伺いして
ゴール
抱えてる問題が何なのか、
はい、
こういったことがあの問題なんですなんて例えば、うん、なかなか一歩踏み出せないんですとかね
自信がなくてと
かそうですそうです、
うん、過去に失敗してたりとか
そうです、うんうん、でそれが過去の失敗が原因なのか何が原因なのか分かんないっていう人もいるわけですよ、う
ん、ああもやもやとよく分かんないけど
そうです
なんかできないっていう感じ
そういう人は、うん、じゃあちょっとそれが分かるところまでゆっくりと年齢をね、うん、遡っていきましょうなんて、うん、
へーずっと考えていくの何年前に何があったとか
そうですそうです、うんうん、で、うん、頭で考えるんじゃなくて、うん、その人の潜在意識が全て知っているので、うん、そこのところにはい行きますよって言ったはいって言ってくれる
へえ、うん、じゃあ5歳の自分に言ってくださいとかってそんな感じ
あそうですそうです、はいうん、5歳っていう限定はしないんですけど必要なねその場面に行ってください
みんなふーっと行くんだ
そうですでも、うん、一番シンプルなのは、はい、この会話の中で、ええ、ここ最近楽しかったことどんなことですかとか、うんうん、最近食事で美味しかったものなんですかなんて、はい、でそれを見えてるもの、うん、聞こえてるもの感じてる、うん、匂いとか味もリアリティにこう聞いていくんですね、うんうん、その状態でどんどん入っていくので、じゃあ1ヶ月前、うん、1年前、うん、5年前とかってどんどん戻っていってもらうんです
そうなんだ、うん1年前って言ってもね、うん、1年前の自分ってこう、うん、はっきりこう思い出さないじゃない、
うん、
それはこう大雑把な感じでも大丈夫なの
ああ大丈夫ですね
そうなんだ、うん、いいかもね
何か出来事があってその出来事がきっかけで、うん、こう足を引っ張ってたり、
うん、あそうか失敗した思い出とか、うん、誰かに怒られたりとか
そうです
そういうのがこうなんか制限をかけてるっていう
自分にね、うん、一歩踏み出すための
なるほどね、うん、やってるうちに気がついてくるって感じ
そうですね
へえそうなんだ
不思議な世界よね
なんかねこう聞く前と聞く後じゃ全然違いますねイメージね
そうですよね
そう今日はなんか本もね
そうちゃんと持ってきましたからねヒップノセラピー
カメラにね
催眠療法の本持ってきました
持ってきました これをなんでやろうと思ったんですか？
これは、うん、私はそもそもあの NLP っていう心理学のトレーナーになった時に、う
ん、前回ね、
はい、NLP はノンヒプノといって、クライアントさんが催眠に入ってること自体気づかないで、うん、催眠の中に入っていくんです。 NLP の場合は
ノンヒプノヒプノってなんだ、ヒプノって催眠っていう療法っていう意味なのね。
そうです、そうです。例えば、うんうん、楽しかったことちょっと思い出してみてください、うん、
いっぱいあるよ。
あるよね。
あるあるある。
で、うん、思い出してる、それがもう催眠状態なんですよ。
あ、そうなんだ、うん、へえ。
記憶をたどってますよね。
うん、そうそうそうそう。
でもね、1年前のクリスマスこんなことしてました、うん、
はい、
でも自分は催眠に入ってそれを語ってるんで誰もが思ってないですから。
はあ。じゃあさ、うん、私たちがね、まあ、一般ピープルの私たちがね、うんうんうん、思う催眠と、うん、こちらの 業界っていうか、
うん、
の催眠ってちょっとやっぱり違うんだね。なんかこう現実の自分が頭の中にある想像の世界に、うん、なんかこう入っているような感じ、うん、ちょっと違うかな、
うんうんうん、今ここにいるんだけれども、うんうん、ここにいるんだけれども、うん、幼かった時、うん、自分がこう悲しかったっていう思い、うん、辛かった思い出があったら、うんうん、その未完了の感情ってずっと自分の中に残ってたりしますよね。
あ、そうだね、
ね、
う
ん
う
ん、そこのところまで戻って、うん、その時に満たされなかった感情を体験してもらうんです、うんうん、大人の自分がね、うんうん、子供の自分をレスキューしに行きます。
あ、そうなんだ、
うん、
ただそこでね、もしね、例えばさ、お父さんにすごい怒られて悲しかったって言っても、うん、お父さん今もう亡くなってしまいましたっていう人は、うんうんうん、お父さんからはもう答えは得られないじゃないですか、うんうん、その場合ってどうするんですか？
でも、うん、今は亡くなってもその体験の時はお父さん いたわけですよね、はいはい、お母さんとかね、
はい、
あなたは今、うん、でもやっぱりいるんですよ。催眠療法してる時にも父は亡くなりましたとか、うん、母はなんちゃらこんちゃら病院の施設に入ってますよとか、
なんちゃらかんちゃら病院の施設にね、
そう、はいはいはい、でも、うん、その方は幼かった自分が10歳の時で、うん、母はまだ若いです、
うん、
どのお母さんにあなたはこう、うん、どんな風に声かけてもらいたいのって言ったら、うんうん、施設に入ってる77歳の母ではなくて、うん、
はいはい、
自分が10歳の時の、うん、その時のお母さんにこんな風に声をかけてもらいたかったんです、うん、なんていうことをちゃんと自分の言葉で言ってもらう。
そうなんだ、
うん、
でも77歳のなんちゃらこんちゃら施設だと、うん、もう二度とその声がけっていうのが出てこないわけでしょ。
ですよね、うんうんうん、そこがね、催眠療法で、
うんはい、
記憶されているお母さんにお話をするんです。
うーん、記憶されているその若い時のお母さん。
そうです、そうです。だって脳は現実ここに起こっていることなのか、うん、過去のことなのか、
うんうんうん、
区別がつかないんです。
うん、
さっきレモンの話しましたね。
あ、そうだね。
レモンないですよね。
ないないない。
でも体の反応起こってますよね。
うん、唾が出てきた、
ね、うんうん、だから幼かった時のお母さんのこの言いたかったこと言えないでずっと我慢してきたこと、
はい、
それをイメージの中のお母さんに言ってあげるんです。そうすると
自分が言うんだ、お母さんから言ってもらうんじゃなくって自分がこんな風に言われたかったっていうことを、うん、昔のお母さんに語りかけるんですか？
自分が言うこともするし、うん、お母さんの中に入って、うん、お母さんになってっていう人格交代っていう手法を使うんですけど、
おー、なんかすごい ね、
でも本当にね、口を変わったりするんですよ、うん、
へー、お母さんになるのね。
なるんです、ね、お母さんの中に入っていくと、うん、お母さんの気持ちがよくわかるよ。
へえ。
じゃあ3つ数えたらお母さんの中に入ってきましょう。
はいはいはいはい
はい、はいって入っちゃうんだ。
へえ、それは面白い、
ね、不思議よね。
なんか面白い、面白そうだね、
うんうん、結構、うん、催眠療法なんて見ることないから公開でやってほしいってあって、うんうんうんうん、被験者の方にもちろん了解をもらうんですけれども、うんはい、やってるところを皆さんにこう見てもらったりとかするんですね、
はい、
そうすると目の前で、うん、もういろいろ話して、
はい、
涙を流したりとか、うん、で終わった後にはすごい笑顔になったりとかね、うん、しますね。うん、
そうなんだ、
うん、
じゃあなんかこういろいろね、過去に悲しいことがあったりしても、
うん、
自分でこう、あ、この ここが悲しかったんだとか、
うん、
この思い出が自分に制限かけてストップかけてるんだっていうのを、うん、だんだんだんだんこう分かっていくことで、
うん、
なんこう解決されることが多いっていう感じ、
ね、多いですね。
うーん、ちょっと分かった気分になってきました
ね。ちょびっとだけ
ちょびっとだけ。そう、先生お前に申し訳ございません。 後半の後半なんですけれども、川村さん、ちょっとまた突っ込んだ質問でいいですか。
いいですよ、
うん、すごいどんとこいな感じですね、うん、
任せてください
任せてくださいみたいな、もう頬杖とかついてすごいかっこいいんですけど、あのそもそもね、うん、このヒプノセラピーを学ぼうと思ったきっかけ、うん、まあ、前回も NLP で伺ったんですけれども、うん、今回もその辺興味ありますね、やっぱりね。
ですよね、
ですよね、うん、
なんか、うん、普通に暮らしてたのに、なんか自分にとってマイナスなことがいっぱい起こるようになったんです。自分が意図しないこと、
来る日も来る日も嫌なことばっかり、
うん、そうではないかもしれないんだけど、そうしか思えない、うん、
あなるほど、
うん、娘が学校行かなくなったり、うん、旦那さんの会社に借金がいっぱいあったり、
あそうなんだ、
そうそう、うん、で社員さんが鬱になったりとか、
そうか、うん、それは悩みますよね、
うん、
それで例えばその、うん、占い師じゃないですか占いに行くとかね、うん、お金をね、うん、払ってね、うん、なんかコンサルティング受けるとか、うん、カウンセリングとか、うん、方法っていっぱいあると思うんですよね、うんうん、あとは何かやめちゃうとかね、
はい、
その中で、うん、ヒプノセラピーを選んだ、その時そう思ったっていうのは何か
なんだろうな、うんうん、どうして自分がこうなっちゃうんだろうって、催眠療法って体験したことないから、
はい、
どんなもんか、これで良くなるんだったらラッキーよね、とりあえず行ってみようみたいな。
あ、そうなんだ。
そう、
チラシかなんか見て、
いや一生懸命ネットでヒプノとか催眠、うん、一体これなんだろう、
あ
怪しくないのかなって調べていったんですね、
うんうん、その時ってもう NLP やってた。
やってましたね。
じゃあ NLP とかやってて、うん、いろんなところを見てると、うんうん、こう一緒に出てきたりするわけですね。
そうですね、
催眠とかヒプノとかで行ってみた
ん、うんうん、
よくわかんないから行ってみたの、
うん、本当かなっていうのも若干あったしね。
あそうなんだね、
うん、
そしたらじゃあまずやってみましょうみたいなことになって、
はい、うん、
でさっき言ったように、うん、何歳のあなたみたいな話。
あそうですね、うん、幼かった時の自分が出てきたり、
はい、
あと、うん、前世から
前世
引き継いでた課題をね、
はい、
持って今世生まれてきたとか、
なんかすごいスピリチュアルになってきたんだ
ですね、
うん、ですけど、はい、
うん、
うんうん、ということをずっとこうお話ししていくわけですか。
そうです、そうです。
う
よく喋るんですよ。
誰が。
クライアントさんが。
あそうなの、
はい、
自分がほら試験した時の話。
あ私もどんどん喋ってましたね。
いっぱい喋った
ね、はいはい、今最近ではもう教えるっていうことをしてるので、
うんうん、
あとセラピーをする側なので、
うんうん、
私よりクライアントさんの方に今意識がいっちゃって、
うんうんうん、
自分より
ね。すみませんでした、
うんうん、だから言ってることも全部わかってるんです。
そうなの、ね、
でも喋、うん、ってるんだけど、
うん、
いやこれったのありえるって、
うん、
なんだろう、ちゃんとしてる自分もいるわけですよ、
うん、あそうなんだね、うん、まあ、論理的な自分っていうか。
あそうですそうです。
へえ、
こんなこと言ってるの私大丈夫っていうもう一人の自分がいたりとか、
あ
でもこうでこうでこうなんだって思ったり、
うんうん、
時々涙がたーっと流れてきたり。
へ
不思議でしたね。
そういうものなんだね、
うん、
興味が湧いてきましたね、
うん、で東北ではね、
うんうんうん、
あのなんか、まあ、もちろん日本もそうなんです、日本でそうなんですが、
はい、
催眠をこう教えてくれる機会がないんです。
ないの、うん、あじゃあどうやって勉強したの。
一つしかなかったんです。なんてあの、うん、教えてくれるちゃんとした何をもってちゃんとしたかなんですけど、
ね、
日本の文化にあった催眠療法っていうのを教えてくれる先生に出会ったんですね、
はい、その方はじゃあ東北の方じゃなくて
東京にいらして。
お名前伺っても大丈夫ですか、
はい、ね、日本ホリスティックアカデミーの村井圭一先生っていう先生にお会いしたんです。
うーん、村井圭一先生。
そうです。うーん、その先生にお会いして、
はい、
日本の文化に合ったやり方でセッションをすればいいんだよ、はい、あそうそうそうそうって思いまして、
でこう習いに行って
習いに来ましたね。1ヶ月のうちに旦那さんといる期間よりも、はいはい、先生と一緒にいる時間の方が長くて。
それって大丈夫ですか
あの勉強しに行ってますからね、
はい、あそうですね、
私だけじゃないですからね。
そうか、みんなのあれ
ですかね、全国からね、はい、
なるほどなるほど、うんうん、で資格を取った。
そうです、資格を取った。でいずれ私は中東北で教えたいなってずっと思ってたんですね、
はい、うーん、じゃあ NLP の習ってる方と川村さんにね、
うんうん、
それからそのヒプノセラピーを習ってる方と、
うん、
こう2種類のこう、まあ、生徒さんっていうのかな、
はいはい、
うんうん、トレーナーを務めてらっしゃる、
ね、そうです
ね、
うん、まあ大体 NLP を勉強した方が催眠、
はい、
療法を勉強してくれる。
あそうなんだ。
そうですね、あるいは催眠療法を勉強して、
うんうん、
その後エネルギーを勉強してくれる、
うん、
引き出しがいっぱいになりますからね。
そうやって 皆さんこう自分の問題をどんどん解決していくっていうそんな流れになっていくな。
そうですね、はい、自分自身も解決していくし、うん、もし希望があれば、はい、あの周りの方たちにも幸せを分けてあげれる、お手伝いができる。
でどんどん幸せが増えていいですよね。
そうですね、特にね震災の後は、うんうんうん、亡くなった人に会いに行きましょうっていう催眠療法もあるんですね。
そんなのもあるんだ。
あるんです。
なんかでもそれ切なくて辛くないですか。
切なくて辛いかもしれないですが、うんうん、ちゃんとこう伝えられなかった思いを言葉に出して伝えてあげる、うんうん、ちゃんと会いに来てくれますからね。
なるほどね、うん、でまたその亡くなった方に、まあ、乗り移るって変なんですけども、はいはい、人格に一旦なって、はい、でいろんな言葉を言ったりとか、うん、そんな感じでこう心の問題を解決 していくわけですよね。
そうですそうです。へだからなんか例えば亡くなったお母さんに会いに行きましょうって言った時に、うんうん、頭の中では母はこんなこと言うだろうななんて考えてるわけですよね、はい、でも全然違うことを言ってくれたりとか。
そうなの、ね、
ってことが多いみたいですね。後からクライアントさんにお伺いすると、
うんうんうんうん、はい、それがまた何かの気づきとかになるんでしょうね。
そうですね。
へ私も心配になったんだけど、うん、こんなにねラジオでね、うん、もうたくさんの人が聞いてるんだけれども、うんうん、こんな大事なことってよかったんですか教わって。
あ、いいんですよ。
本当はお金出して受けてるお金出して聞くべき話なんじゃないの。
いやいや
これ。
いやでも催眠療法って誤解が多いし、うんうん、知らない人が多いので、はい、多くの人に知ってもらいたいかなと思うんです。
なるほどね、うんうん、じゃあよかったねお話していただいてね、
はい、ありがとうございます、
うんうん、まあね、うん、今日実は多くの人すごいたくさんの人今日もねいらっしゃるんですよね、うん、もうこの辺をねいろんな方が歩いてるんですけれども、うん、せっかくなのでちょっとだけお名前を紹介いたしますと、もうカメラマンとしてもレギュラーなんですけど光写真家の高橋貞光さん、それから動画を撮ってくださる一般社団法人コムズから西山さん、細井さん、今井さんですね。このお三方が動画制作チームとしてこの辺をこう聞いていらっしゃると。それから、ミキサーは謎のミキサーザッキーが担当ということで、なんかね2人だけのラジオと思われるんですけどすごいいっぱいカメラとか向いてるんですよね、こっちの方にね、うん、この皆さんにも非常に参考になったんじゃないかなというふうに思います、うん、どうですかお話をしてみて。
そうですね、もっともっと多くの人に知ってもらいたいしね、はい、催眠ぜひ体験してもらいたいですね。
そうね、今聞いたら本当にねこれがね、うん、何かのヒントになる方もたくさんいらっしゃるんじゃないかなって思いながら聞いてみました。
そうですね、うん、決して怪しくないですから。
わかりました、はい、じゃあ、 あの川村さんワンタイムスポンサーなので、はい、せっかくなのでスポンサーとしてこの辺で PR を、
はいはい、ねー、うん、PR しなくちゃね。
そうそうそうそう、
催眠療法を体験したいときは、うん、はい、ブレイントレイン東北で検索していただいて、
はい、
そして NLP ってそれ何何何って言った時は、うん、ブレイントレイン東北で検索してお申し込みいただければ、はいはい、対応できるかな。
ホームページですね。
はい、そうです、
ブレイントレイン東北ですね。
そうです、
うん、はい、そしたら、うん、なんだっけ、習いたい人とトレーナーになりたい人っていうボタンが、
習いたい人と、うん、習いたい人と、はい、自分がセラピーを受けたい人、2つに分かれてますから、
ボタンが2つあるんだよね。そうです、はい、はい、そこであとは随時随時ということで進んでいけばいいわけですね、
は
い、
ただ催眠療法はもう年内いっぱいです。
あ、本当に。
そうです、
人気なんだ。
他の講座もあるのでね、うん、あれなんですけど、
もう川村先生は予約が取れないんですね、年内は。
もう年内いっぱいですね、うん、2月ぐらいからですかね、
今からだと、
はい、
本当にすごいね、うん、尊敬しちゃう。
ありがとうございます。
あやかりたい。ちょっと爪切ってて後で煎じて飲むから
ね、だからいつ空いてますかとかもらうんですけどね、うん、電話をね、はい、うんうんうん、ごめんなさいっていう、
うん、メールなんかホームページからメールとかもできるんですか。
そうです
ね、はい、なんかお問い合わせフォームとかあります。
あります。
じゃあそこから、はい、うん、予約されたい方はブレイントレイン東北
で、
検索をして、でお問い合わせフォームでやっていけばいいと、うん、いうところなんですよね。ね、はい、ありがとうございます。
土日はもう全部待ってますので、平日のみです。
平日のみです。
2月以降の、
予約取りやすい曜日とかないんですか。
火曜日ですかね。
火曜日。
はい、
お聞きの皆さん、狙い目って言っていいんでしょうか、
ね。そうです。火曜日だったら大丈夫です。
狙い目は火曜日ですか。
はい、
はい、じゃあ火曜日の川村というところで、はい、興味がある方はぜひブレイントレイン東北で検索してみてください。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今日も楽しくお話をしてまいりましたが、次回ですね、12月11日木曜日同じく19時半からは嬉しや店主の足立千佳子さんのお話です。この後8時からはねんねばーの昔話ということで、引き続き FM 大白の番組でお楽しみください。本日のジョブネタワンタイムトークは言っていただきましょうか。どうぞ。
はい、はい、ブレイントレイン東北川村ゆきえでした
の提供でお送りいたしましたということで、皆さんまた来週ですね、お楽 しみに。この後あと再来週はと小沢さんですよね。
そうですね、
はいはい、ということでいろんなゲストがお待ちしております。また来週を皆さんどうぞお楽しみに。